桜川マキシム。
いただいた時にね、オカルト肯定派ですよっていうのを書いていただいてたんですけど、
はい、
うん、オカルト肯定派っていう時に、うん、オカルトってもいろいろやと思うんですよ、うん、
はい、
例えば広い意味でオカルトって一般で認識されてる中に UFO は宇宙人が来てるんだよって言ってる人も含んじゃうと思うんですよ。
含みます。まさに僕この前関西行った仕事ってそれですから。
ああそうなんです
か、はい、UFO 撮影家の今最もホットでクールな村信之さんというおじいさんがいるんですけど、
はい、
その人に取材しに行きました。
ああ、はいはいはい。
そこまで含むのかと、うん。
めちゃめちゃ含みます。
あ、そうなんですね。
はい。
僕はてっきりその宗教云々っていう話があったんで。
はい。
うん。オカルトといってもいろんなジャンルの人いるじゃないですか。霊魂は存在すると思うけど、いや、UFO はあれ見間違いやろ、いう人もオカルト肯定派やったりすると思うんですよ。
いや、そうなんですよ。本当にね、派閥争い的なね。困るんですよ。
それ聞きたい、聞きたい。
僕はオカルトは、もう、めちゃめちゃ広く考えてます。は
い、
だから、例えば、ホームレスっていうか、まあ、鎌ヶ崎のドヤ街の取材とかも行ったりしたことあるんですけど、
はい、はい。
それも僕はオカルトに含んでます。
え、
オカルトの定義として、隠されたものっていうラテン語で。
はいはいはい。
隠された知識とか、そういう意味があるんで、
はい。
あんまりみんなが取り上げないようなものだったり、社会的にちょっと隅っこに追いられてるものだったり、ものをすべて含んでオカルトって。だから心霊関係ない場合もあります。
それは人為的に隠されたというか、人の意志が働いて隠れたものですよね。
かもしれない。あ、そういう場合もありますね。はい。
ドヤ街的なものは。
そうですね。
なんか割とジャーナリズムの、なんか一種に近いようだ。
あ、だからそれも含みます。
うん。
僕はオカルトオールラウンドサークルなんで、なるべく広い意味で使います。オカルトっていうの
は。なるほど。
なるほど。はいはい。
いや、その方がまたしっくりくるところはありますね。霊魂は存在するけど、UFO は、みたいな話してるときに、こっちからすると、いい、一緒やんけみたいな。発想として一緒やんけみたいなところあるんで。
うん。ね、楽しく仲良くすればいいんですけどね。なかなかそうもいかないみたいな。ほら、宗教の派閥と一緒ですよ。同じオカルトのくくりの中での方が、オカルト反対論者よりも、喧嘩しちゃうんですよ。例えばもうね、廃墟マニアも僕は一応オカルトに含んじゃってるんですけど、廃墟マニアの人怒ると思うんですけど、
うん、
廃墟マニアは本当にね、心霊好き嫌うんですよね。
ああ、面白いな、それは。
心霊スポットとしての機能もあるわけじゃないですか、廃墟って。
うん。
で、廃墟好きの人ってなんかああいう大敗的な感じの時間がちょっと止まったようなものをスローシャッターでカメラ美しく柔らかい光で撮るみたいな。それ廃墟マニアの中ではまた廃墟マニアの写真の人ですけどね。
うん、
まあ、廃墟マニアの中でもまたいろいろありますから。
なるほど。
ただそういう人たちにとってそれを幽霊が出るから行こうぜっていうような場にしてほしくないんでしょうね。で、あと、またヤンキーもいるわけですよ。
ヤンキー？
ヤンキー、肝試しで行くわけじゃないですか。心霊スポットに。
廃墟ね。
はいはいはい。たまり場なってたり。
で、シンナー缶捨てたりとか、打ち壊したりするわけじゃないですか。ドアとかを、壁とかを。そんなことしないですよ。心霊スポット突撃マニアは。
したいですね。
だけど一緒にされてるんですね、多分、ヤンキーと。で、めちゃめちゃ評判悪いですよ、廃墟マニアからは。だって廃墟マニアのホームページ見ると、
はい、
廃墟には絶対幽霊はいませんって、結構赤い、でかいフォントにドンって書かれてる場合が多いです。
はいはいはいはいはいはい、はい。
そこまで気になるなくちゃいいのに。ですね。っていう気がして。で、そもそもですね、メールを出した理由は、さっき64で女の子と鍋食ってたからって言いましたけど、あとまたそれとは別に、
はい、
やっぱり桜川マキシムみたいな大手のラジオの
方、大手なんですね。
最大手の超大手のラジオの方が、まあ、オカルト的なものを否定されると、
はい、
それをされたままにしておくと、
なるほど、
僕の肩身が狭くなるっていう。
なるほど、なるほど。
オカルトサークルやってるから僕こんな不自由な生活してるのに、オカルト活動やってるから、みんなから白い目で見られてキモい、暗い、 怖いの 3K と言われて。
でもあれですよね、吉田さんのそのオカルトの定義からすると、その隠されてるものを掘り起こしてドーンって出していきたいっていうのがあるわけですよね。
はいはい。
そうなると、我々やってることも結構その定義に当てはまること多い
だからね、まあそうなんですよ。まあそうなんですよ。
ねえ。どう考えてもマイノリティやけども、いや、正しいねんでって言って、言いたってしゃあないですからね。
ああ、なるほどね。はい。ただ僕の方は一切ね、白い目で見られて、そちらはなんか、
いやいや、
ちらほらされるっていう。
いやー。
やってることは同じなのに、オカルトだからっていうことで、だから僕就職もできませんし、彼女もいませんし。まあ僕の性格とかもね、1、2% あるのかもしれないですけどね。
これは面白い話や。
オカルトやってるから差別してるんですよ。ね、ひどいですよ。
これ面白いな。
絶対そうです。だから僕はそれをちょっと是正するためにね。
まあ少なくとも。じゃあ、はい、オカルトでモテる方法を探したらいいんじゃないですか。
そうそうそう。
結構やってます、それ。
うん。
お
うん、結構やって、いろんな人に話を聞いて、まあ、例えば吊り橋効果とかあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
うん。怖い話とかをして、で、この話をしたら、今日君のところに岡室さんが来るから、気をつけなきゃいけないねって。今日乗り切れば大丈夫なんだけどな。ところで俺ん家来ないみたいな。
二人だったら。一緒にいてあげると。
いけるよ。
ああ、ごめん、俺、ちょっとそっちの方行っていい？
モテる方向に。
うん、俺ちょっと傾倒していくかもしれないわ。
いろいろとね、はいはい、そういうのは、あとパワースポットとかもさ、今、流行りじゃないですか、結構。
そうですね。
ああ、なるほど。
で、俺詳しいよって言って、
はいはい、
うん。で、でも多分パワースポットとか一緒に行ったりして、で、うんうん、この神社のここがいいんだよね、みたいなこと言って、何言ってんのって。この神社はこういう由来があって、こういうのがあって、こういう信仰があって、こういうふうな、っていうマニアックな話をしだして、ちょっと嫌われるみたいな。
うんうん、ああ。
みんなもっと軽いノリでやりたいっていうことなんですよね。
それでも、オカルトやからですかね。
いやいや、オカルトだからみんな差別してるんですよ、僕のこと。
僕も大概な、あれですけど。
はい。はい、
うん、うん。
例えば、海外ドラマの話とか僕もたまにするんですけどね。
めちゃめちゃモテるじゃないですか、海外ドラマ。
いやいや、海外ドラマの話するんですけど、本当にしたい話ってスタートレックのさ、みたいな話やってするけど、それがグーって抑えて、うん、あ、うんうん、あるあるで止めとくわけですよ。
うん、うん。
ああ。つまり僕の性格が悪いっていうことを言いたい。
いや、出したい気持ちはすっごいわかるんですよ。
めっちゃわかりますけどね。
でもそこを出しても引っかかってくるのって、そのジャンル好きなおっさんだけやったりするわけですよ。
うん、うん。
まあ大抵そうなりますね。
うん。僕だから前飲み屋で延々スタートレックの話してたら横のおっさんにモテモテいうのはあったんですけど。
はいはいはい。
全然嬉しない上に怖いっていう。
ああ。
だからね、鎌ヶ崎のおっちゃんの話とかしても、
うん。
うん。
まあモテないですよね、もちろん。
うんうん。うんうんうん、
だから、こう、吊り橋効果を応用したデートコースを設定するでとどめておくとか、
はいはいはい、
パワースポット、詳しいでじゃなくて、パワースポット何箇所か知ってるでっていうだけでとどめておくっていう。
うんうん
うん。
行ったら行ったで、ここやっぱパワー来るよな、ええよな、終了みたいな。
それ大事ですね、やっぱり。
うん、相手のレベルにね。
うん、
僕よくピリピリ来た、ピリピリ来たってよく言ってますけどね。でも本当にピリピリ来たりするんですけど、多分自律神経がちょっと、疲れるとピリピリしたりするんで。
ああ、なるほど。
そのせいかもしれないけど、ただまあ、それはだからピリピリしたこと自体は嘘じゃないから、
うんうん、
だから言ってもいいかなと、嘘ついてるわけじゃないから。
うんうん、それは全然、
はい、
いいと思います。
うんうん、
何ですか？誰にでも彼にでも、鎌ヶ崎とか、
うん、
パワースポットが通じるわけではないので、うん、鎌ヶ崎が好きそうな女子を探す行動をした方がいいんじゃないですか。
鎌女子ですね。鎌女ってやつですよね。
はい。はい。一緒に鎌ヶ崎について語りませんか、はいはい、と。
夜明けに素っ裸でボロボロなって掘り出されてそうなイメージありますけど、鎌ヶ崎好きな女子って。いろいろあった結果にひどいことになってるみたいな。
はいはいはいはい。とかね。
うんうんうん、
パワースポット好き女子。
うん、
に合わせていくのであれば、
うん、
吉田さんの思考が合うので、
うん、
いやいや、そう思って怪談サークルトウモロコシの会をもう4年前ですかね作ったんですけど、
はい、おー、はいはい、
一切そういうことはなかったですね。これで俺もモテモテだと思ったんですけど。
ああ。
なるほど。
怪談好きの女子って多いんですよ。
おー、うん、はいはいはい。
で、僕一応、まあ、オカルト広くやってますって言いますけど、一応、まあ、いわゆる先行で言えば、
はい、
先週科目で言えば、はい、まあ、怪談ですね。
はいはいはい。
の、しかも、実は怪談ってやつですね。 まあ、これ実話っていうことでジャスさん多分、おやおやと思ったでしょうけど、まあ、とにかくそうなんですよ。う
んはい、
なので、結構女の子いたりして、可愛い女の子とも結構いるんですよ。イベントとか行くと。
おほうほう
それこそ新耳袋の木原さん。
ああ、はいはい
イベントとか、ね、いるんですけどね。ただ、まあ、なんか知らないけど、一切モテてないですね、まだ。
まあ、そもそもライトユーザー女子が多いっていうのがありますからね。
あらゆるジャンルに。
そうです、そうです。あの、はい、どのジャンルにおいても女子ってライトユーザーであることって多いじゃないか。
うん、うん、
はいはいはい。
そうなると、サークル入ってまでってなると、かなり急にハードル上がったりするのかな、っていう気は。
本当に緩いサークルなんですけどね。さっきもオールランドサークルって言いましたけど、ノリもオールランドサークルですから。
はい、はい、はい
は
い。うん。一緒に旅行とか行ったりとか、で、津軽の、なんか、西の河原の地蔵村見たりとか、
うん。うんうんうん。
群馬県とかの山の上にある変な石仏、魔外仏を見て、おぉ、でっけーとか、うわーなんかこの作りすげー面白いとか、やってる超チャラいサークルなんですけど、ただそれやってるのが大体30代前後のおっさんとか、ばっかり、しかいないっていう。女子は一人もいないっていう。
ああ、扱うものが違えばね、
うん、
女子9、男子1になるかもしれない遊び方なんですけどね。
うん、全くもってそうなんですけどね、
うん。
女子が集まってるサークル活動って何かしら？
何やろ。
しかも旅行とか行かなあかんわけですよね。
だからパワースポットとかって結構それ行けそうですよね。
うん、
ああ、行けそうですね、
うん。全国各地にありますし。
うん、
お金もかかんないし、
うん。
星を見るとかね。
ああ。なんか、星座を優しく解説しますよぐらいの感じやったら来んのかしらって気もしますけど。
それ来ないんじゃないですか星見に行こうよって誘うんですか旅行で。
かなりその時点でもうだいぶ、
やばい。
下げてますね、それで。
うん。
うん。
オカルト。
オカルト。
だからまあ、オカルト、オカルトの話に戻しますとね。
はいはい。
はい。うん。だから、それで、モテてるわけではないと。
ああ、でも楽しいんですよね。
う
ん、
まあ、そうですね。はい。
でも、あれですよ。このポッドキャストにしても、はい、モテてるわけじゃないですよ。う
ん、いやいや、モテてるじゃないですか。
いやいやいやいやいや、シダルマ肉欲ラジオと絡んだだけで。
モテですね、それは。僕、そんなこと4年間1回もないですかね。鍋食ったことなんて。女子と鍋なんて。
読んだら来ますよ、あそこ。
でも東京ですかね、僕は。
ああ、そうですね。どうでしょうね。モテるかな。
そうそう。モテるものやって言われたら、
うん、
僕はちょっと知ろうかなとか思ったりしますけど、
うん、
モテなさそうでしょ、うん
はい、
物として。
一刀両断。物が。
はい。それは相方ジャスにもよるんですけど、うん、アニメ特撮スタートレックを知って、うん、モテるんやったら僕もっと知ろうと思うところはあるんですけど、
うん、
僕が個人的に能動的にいかないのは、それがも、僕にとってのモテるファクターになるかって言ったらならなそうやから、彼から話を聞くだけでとどめてるぐらいなので、それとなんか同じ匂いが。
アニメはいけんじゃないですか最近は。
ああ、そうですね、
うん。特撮スタートレックはもう親父衆がプンプンしますけど。
ライトユーザーとしての捕まえ方をすれば。
うん、でも明らかにオカルト好きそうな女子にモテたいかっていうとまたちょっと別の話しちゃいます。
だからそう、ヘビーユーザーのオカルト好き女子と付き合いたいかっていうと、
うん、
ちょっと二の足を踏む自分がいますよね。
うん、だってアニメとか漫画とか好きやっていうので女子と結局くっつきましたみたいな話があったとしたら、うんうんうん、それ結局でも同人誌作ってる女子と結局くっつきましたみたいな話やったりすると思いますよ。
うんうんうん。
うん。
うん。
あ、だからそれはちょっとヘビーすぎるんじゃないのかって話ですか。
うん。
うんうん。
それっているかしらっていう。
うんうん。
で、またもう一つ言うとね、趣味合う女子と付き合いたいかっていうと、実はそうでもなかったりするんちゃうのみたいな話もあると思うんですよね。
うん。
喧嘩とかは多そうですしね、
うん。そうでしょ
う。そうなんですよ。
それこそオカルト好きなんですいう話で来はった人と、うん、うまいことなって付き合い出したけども、相手が実はこれこれは認めるけど、これこれは認めない人やったみたいな話で揉め出したらことでしょ。
うん、だからそのさっき言った宗教間の派閥争いの方が喧嘩がでかくなるっていう。
は
い
は
い、
そうだと思うんですよ、
はいはいはい。
そういう意味でいくと、だから僕も結婚した時に、はい、まあ、絶対嫁にガンダム見せるやろみたいなこと言われましたけど、一切見せてないわけですよ、
うんうん、
ハマっちゃまずいから、
ハマって揉めたら嫌じゃないですか、
はい、
うんうん、
ガンダムウィング好きとか言い出したら僕ブチ切れるわけですよ多分
僕 V ガンダム好きなんですけどどうなんですかね。
あ、 V ガンダムは僕も大好きですよ。
あ、そうですか僕 V ガンダムしか見てないんですよガンダム。
ああ
ごめんなさい話がそれました、はい、
いやただまあ
いえいえいえ、
V ガンダムが一番好きですって言ってる女子はそれはそれで嫌じゃないですか あんな水着の姉ちゃんビームサーベルで焼く話なんで好きやねん女子のくせにとか思うわけですよ。
水着になる理由が全くもって取って付けた理由ですからね。
そうなんですよ。
打ちにくいだろうからっていう。
そうなんです。で、しかもそれ結局ビームサーベルで焼くっていう、
ね、
う
ん。何の意味もなかったですからね、あの戦略。
そうなんです、はい。そういうね、うん、はい、だから、ね、オカルトヘビーユーザーですっていうか、パワースポットよく巡ってます言うてて、腕にリストカット跡とかする姉ちゃんとか来たりしたら嫌じゃないですか。
まあ、あんまり一概にしてほしくはないんですけどね。
まあ、まあ、そういう人種もいているじゃないです
か。まあ、いることありますね。
うん、だからね、うん、そう考えると、はい、あんまり趣味で釣るっていうよりは、趣味はスパイスにした方がいいんかしらっていうのは最近ちょっと思うところで。
うん、うん。
まあ、そうですね。で、なんか、じゃあ、ジャスさんオカルトに対していろいろ反論とかないんですか？喧嘩的なことは。
うん、喧嘩的なことっていうか、やっぱりその、どうですか、うん、僕も結構、怪談ものの、てか、ホラーとか、
はい、
割と見ますから、
はいはい。
うん、例えば、呪音とか見てヒーヒー言ってたりするわけですよ。
はい。
うん、
それはそれで、あの、フィクションとしては楽しんでるんですけど、
う
ん、
実は怪談はどうですか？
実は怪談はね、いや、だから、これ、あの、うちなんかも割と仲良くしてるところで、青春アルデヒドってポッドキャストあるんですけど、はい、そこで二人でやってるうちの片方、まあ、お兄ちゃんの方ですけど、は、工学博士なんですけど、
はい、
幽霊はいると思うよって。
うん、言ってますね。はい。
うん、で、うん、うん、なんか、電気的な存在やったりするんやろな、みたいなこと言うてはったんですよ。
はい。
うん、電気的な存在なんやったら、電子レンジ開けっぱなしでスイッチオンにしたら除霊できんちゃうのって思いながらいつも聞いてたりする
ぐ
ら
いで。まあ、そういうことで言ってるわけじゃない
ですか。うん。いや、だからそういうのはやっぱりどこまでも思ってるんですけど、フィクションとしては楽しむっていう感じですね。
でもほら、やっぱり怖い話って、本当にあった話なのかな、うん、これ本当にあったのかなってところがやっぱり怖さを助長するわけじゃないですか。
まあ、そこまで思わせないと。
うん、うん、うん。
うん。でもまあ、ジャスさんなんかあるわけないっていう、そういう思想が入り込む余地がない。
捉え方としては手品と同じところで捉えてますね。
うん、うん、
うん。種はあるやんって。
うん、
うん。種はあるの知ってるけど、すっげえ、不思議、狩猟みたいな。のと同じで、うわ、嘘、怖、ほんまに、うわ、ええー、狩猟みたいな。
え、でも、うん、まあ、その理性とは別に、
はい、
怖いと思う感情で、もしかしたら俺のところにも今日、岡室さんとかが来るのかもしんないって、ふっと思って怖くなったりとかはないんですか？
うんうん、暗いとこは怖い。
はい、
ただ、暗いとこ怖いなぐらいですね、ほんまに。
あ、幽霊出たら嫌だなっていうのはいかない。
さすがに呪音とか見た後はなんかあんなん、なんか天井裏とか見るのちょっと嫌な感じしましたけど、
うん、
それはなんかフラッシュバック的なもんで、いるとは思ってないですね、一切。
あ、じゃあ、か、なるほどね、わかりました。じゃあジャスさんの後ろからさっきからちょっと女の人の声が聞こえてくるんですけど、それは奥さんですかね。は
い、あ、奥さんですね。
痛いよ痛いよって言ってるんですけど。
全然僕それ大丈夫です。
ああ、
はい。うん、
なんか僕がバカみたいじゃないですか。嘘でも怖がってくださいよ。
割とね、普段からね、はい、こういう発想ってあるよねっていうのを一回思って、
はい、
それをキャンセルするっていう訓練をしてるので、そのさっきの、あの、祈るっていうのが最終的になくなりましたよって話と一緒ですけど、そういう発想自体は昔はもちろん子供の時は、うわ、なんかおるんやろな、怖いなっていうのありましたけど、
はい、
そういうのは、うん、いや、でもそれって合理的な発想じゃないよねってキャンセルしてるうちになくなっちゃったっていう。
あ、その脳の回路がなくなったとかそういうことなんですかね。
うん、多分そこは通らなくなったんでしょうね。
まあね、はい。
なんか、割とペローンとした世界観になりましたけどね。
それを、ジャス的には、進化と、
うん。いや、シンプルになりました。
はいはいはい、
うん。いや、ただまあ、だから、普段使ってないところを使うっていう意味で、ホラーって割と好きで見ますけどね。
だからね、あとは実話怪談っていうのは、実話ということに関してはどうなんですか？ジャスさんみたいな人からしたら。実話と言い張って出しますよね。
うん、ですね、はい。いや、それはフィクションとして当然なんじゃないですか？
うん。
だからフィクションじゃないって。
だから最初に、これ嘘ですよって言ったら、温度下がりますよねっていう話じゃない
ですか、うん。プロレスが嘘ですよって言うてから見たら楽しくないのと一緒で、
はい。
うん。やっぱり真剣勝負ですよって言って出してくれんとって思うんで。
はいはい、種も仕掛けもありません言
う
て。
はい。種も仕掛けもありますから、ちょっとこれから嘘の手品やりまーすってやらないですよね。
やらないです。うん、それと一緒ですね、うん、だから。
はいはいはい。
うん。あともう一つ言うと、その本人が真実やって思ってるからといって真実とも限らんなって思いつつ聞いてるっていうのがありますね。
あ、もちろんそれはそうなんですけどね。うん、だからまあ、真実の検証っていうことはやっぱり一旦置いて聞きますよね。
うん、
僕に至ってだからその人の話を聞いて、うん、まあ一応その場に行けたら行ったりとかするんですよ。はい、変な 心霊スポットとか。でもそれやっぱ話すときに厚みが増しますからね、僕の話し方とか。
ああ、それはね。
文章とか、取材した、すればした方が。だけど、まあ、その人の一回性の体験が、嘘か本当かはとりあえず脇に置きますね。完全に信じきりもしませんし、完全に疑いもしませんね。っていう態度ですかね。で、やっぱり一回性の検証不可能な体験だから、怖いし面白いのかなっていう気はするんですよね。やっぱり科学とはもう完全に相反するというか、絶対相入れないものかなとは思いますね。
怖いというメカニズムは科学的ですよね。
はい。
怖さとか。
うん。うん。ごめんなさい。今の僕に言った科学っていうのはちょっと狭い意味での科学で、再現可能とか実証可能を第一義的に置くような、意味での科学です、ね。
はいはいはい。はい。
人文科学とかとはまたちょっと違うのかもしれないですけど、だからまあ普通の狭い意味での物理学とか化学の科学、理系的な科学とは相入れないものかなって。そこをあえて放棄してることによる、あの、面白さを追求するっていう。
ああ、
はは。いや、面白さの追求のためには、そこを放棄した方があるっていうのは、僕もすごい納得はしますよ。はい、
うん。
うん。いや、ただ、大月義彦的な、人っていうのは、それはそれで面白いし。
あ、でもそう、あの、ね、検証するのもまた面白かったりするんですけどね。いろいろ議論して、UFO いないよって、いや、いるよって議論したりとか、幽霊いるよ、いないよって議論、その議論自体も面白かったりするんですけどね。いや、幽霊はあまり面白くない。UFO とか面白いですね、議論は。いるいない議論。
違うんですか、いるいない。
幽霊は、やっぱり、さっき言ったように、
はい、
再現不可能な一回性の体験。だから、これちょっと宗教の奇跡とも被ってくる話かもしれないんですけど、だから面白いのであって、議論が無粋になる場合が多い。ただ UFO の場合は、割と UFO 賛成派も、いわゆる科学的に証明したいと思ってるから、その議論が、えらい方向に飛んでいって面白くなったりとか、
はい。
噛み合わないなら噛み合わないでも、一応目的としては科学的に検証しようぜっていう根本は反対派も賛成派も共有してるんで、だから面白くなったりはしますね、その議論が。
ただ、議論、無粋になってもしゃあないかなって気がするんですけどね。その先のいるいないっていう話が無粋になるっていうのは。
はいはい。
いや、だから。
あ、だからするなっていうわけじゃないですよ。
僕なんか無粋になったぐらいの議論の方が楽しいなって思うとこあるんで。
いや、だからね、発展しないんですよ。だって私は見たから見たって。別にそこに何か存在しないのかもしれないけど、見たから見たって言って、ああ、じゃあ君が見たっていう、それは嘘はついてないんだろうな。じゃあ君は見たという体験は一応あるんだろうなって終わっちゃわないですかね、議論が。
でもね、やっぱり幽霊いるよって言いたい人っていうのは、誰が言っても、その状況やったらそう思うんだよっていうふうに思ってる節ってあるじゃないですか。
ああ、そうですかね、どうですかね、あんまり僕そう主張されたことは、あんまりないですね。結構取材は重ねてますけど。
いや、例えばどこどこに行った時にこういう環境でこうなりましたっていう話ってするじゃないですか。
はい、
で、まあ、結局これはたまたま私がその場に居合わせて私だけの体験やし、他の人がその場におってもそうは見えなかった可能性っていうのはあるかもしれませんけどね、みたいなことってあんまり言わないですよね。
うん、まあ言わないですね。
で、例えば、そんなんそれお前の思い込みちゃうんって言われたらそうかもしれんけどねっていう感じじゃなくて、いや、私は見たんやってってやっぱり言いたくなるっていうのは、それは真実やとその人が思ってるからだろうっていう話であって、でそうなったら真実であるって思ってるからには他の人でもほなお前も行ってみたらええやんけみたいな話になりかねないところもそこかなっていう。
あ、まあそうですね、だいたい心霊スポットっていうのはそういう意味で言うと、ある程度ちょっと再現可能ではないかと思われている場所ですよね。だからまあグラデーションあるんですけどね。
グラデーション
再現可能だと思われているか、一回性の体験なのが大事なのかとか、だからやっぱりね、ジャッサン的な科学的態度とは違うのかな。
どうでしょうね。やっぱ同じ状況で同じ環境やったら同じことがやっぱ再現されるやろうなとしか思えないっていうのもあるんですよね。
でもそれにしたってまたちょっと議論的なことになっちゃうんですけどね、量子力学とかは。
いや、あれはでもどっちかでそう思わざるを得ないみたいな話しちゃいますか、量子力学の話は。
幽霊もそうなんじゃないですか。
としたら、あの量子力学的なもので、あの幽霊っていうのが再現できない ないものやっていうことを証明しようという人がいないとおかしいですよね。
はいはいはい、はい。
うん、うん。
アニワギ博士。
いや、あの人はだって電気的なものがなんか残ってんちゃうのって言ってるから僕いつも黙ってますけど、ほな電子レンジチーンってやったら除霊できるやんけって思ってるっていう。僕もめんどくさいから言うてないだけっていう感じなんですけど。
だからまたそういう嫌ごとを。
うん。だから除湿かけて電子レンジチーンって言わしたらどこでも除霊できるやんけって。
まあでも確かに、そういう風なことをしようとしてる人はいますね。僕の友達でも。
うん。
ゴーストバスターズを目指してる。固めるテンプルとか、
はい、
湿気吸い取るトルゾー君とか、
はいはいはい、
電気的なものとかを組み合わせて武器を作ろうとしてる人いますね。幽霊を退治するための。
いや、だからそこを理論的に固めていったらええ話やんなーって思ってて、はいはい、で僕なんか多分やけど、よく幽霊が出ると言われるところっていうのは、多分磁気的なものとか電気的なもので場が形成されてて、割と即答用に微弱電流を与えたら、なんか見えないものが見えたりするみたいな話を聞くから、それ系な話なんやろうな、うん、まあ、それやってる科学者の人証明しはったらええのに、ぐらいに思ってるって感じなんですけど。
はいはい、
でもまあ、だから今のところ、それを研究するメリットがないから研究してないんでしょうね。
うん。だから本来はいるよっていう人が証明しようと動くのが普通なのかなと思うんですけどね。
でもやっぱりね、いるよっていう人は、あまりそこら辺の研究しようという意欲がある場合と、幽霊がいることを証明したいっていう意欲等が、同時に持ってる人は多分なかなかいないんでしょうね。
うん。
人間の傾向として。
その辺がね、だから、いるよって言われてもなーっていう、はい、反論のしようもないしっていう。
そうそう。いや、だから、そういうふうに、あまり面白くない議論になっちゃうんですよ。幽霊に関しては。
ああ、そういうことですね。
そうそうです、そうです。うん、UFO はでももっととんでもない霊障とか持ち出してきますからね。
いや、割とね、だから僕もSF 自体は好きなんで、はい、UFO の話とか見るのも好きなんですけど、
はい、
絶対話が飛びますよね。
そうそう。でもそれがいいんですよ。そこが面白いんです
あれ、そんな話やった自分みたいなところ行く人が割といて、なんかその辺はちょっと面白く思うときありますけど。
聞きたいことなんですけど、今みんなに聞いてる、
はい、
会う人会う人に聞いてって、多分すごく面倒くさがられてると思うんですけども、
はい、
僕が今賛成か反対かどっちか決めかねてる問題がありまして、
はい、
外国人参政権、
はいはいはい、
あれどう思いますか、
は
い
は
い、
外国人参政権のメリットが僕は見えないんですよ。
まあ反対ということで。
反対ですね。
うん、僕も反対ですね。
うんうんうん、
上回るメリットを出さない限りは、うんと言い難い。
まあ、例えばメリットとしては、まあ、ふと思いつくのは、
はい、
まあ、少子化、高齢化で若い人たちがまあ減っていて、
うん、
で、国の国力として、働いて税金を納める若い外国人が流入してきて、多民族国家的なあり方になっちゃうけど、まあ、それも同じ日本に住む、日本人ではないかもしれないですけどね。日本に住む文化共同体の構成員として、まあ国力は上がるかもしれない。
ああ。
若い力が、ヤングパワーが流入してくることによって。
うん、ああ、はいはいはい、うん。そうなってくるとね、まず日本人みんな考えなあかんことやと思うんですけど、
うん、
日本人って結局のところどういうことっていうのはやっぱ考えた方がええなって思うんですよ。
まさにもう根幹の問題ですよね、外国人参政権の。
はいはいはい、僕はだから、うん、緩やかに社会主義的なところがあって、
はい、
一人の個人よりも全体のっていうところを割と考える方向性にある民族やと思ってるんですよ。
はい、
民族って言い方するとちょっと血族的な意味合いありますからちょっと語弊ありますけど。
まあ、そういう、まあ、
そういう集団やと思うんですよ、
はいはいはい。
で、その時に、じゃあ全体をうまくまとめていくっていう時に何を基準にするかってなると、それはいわゆる和ですよね。和を持って尊しとなすの和ですよね、
はい。
それを持ってみんなが社会主義的に動いていく集団。っていうのを日本人というふうに定義するべきやと思ってるので、
うん、
そうなった時に外国人参政権いうことで外国人が入ってくるっていうのは、うん、そのこれまであったそういった共同体を破壊する行為につながると思ってるので、メリットはないというふうに考えてます。
うん
うん、そんなに共同体の全体の主義じゃないけど、風潮なり、
はいはい、
今までの流れが完全にもうブレーキかけられたり、ぶち壊されるほど入ってきますかね。
いや、一人であってもそれは反対なんですよ、僕だから。
ああ、
うん、そうじゃない存在っていうのは排除すべきやぐらいに思ってますから。だから僕、かなり人間的には他の人と意見違うと思いますよ。僕、例えば、
うんうんうん、
スーパーとかでですね、カゴはここに返しましょうって書いてあんのに、そこに返さないやつを、はい、殺さないのは法律で禁じられてるだけですから、
うんうん、
法律で禁じられてなかったらその場で僕殺すと思いますから
殺してもなんだ
両親の呵責はないです、
うん、天秤としてはそれぐらいだと
そうです、うん、だから僕は まあ、殺すのはちょっとデメリットあるので、うん
はい、
そいつと捕まえて、おら、ここに戻さんかいぐらいは実際言うてるんですよ。
はいはい、
僕、電車の中で例えば、必要以上にまた開くやつっているじゃないですか。
はいはいはい、
僕、確実に言いますからね。お前、ちょっとまた都心かい、ほら、とか。
それ、スカートを履いてる女性でも。
でもです。
それ
は
もう、
はい、例えば、僕、電車の中で横にいてる姉ちゃんが、ちょっと出て、もたれかかってきたりするじゃないですか。
はいはい、
で、もたれかかってくるのって、おっさんやったらムカつくじゃないですか。
はいはい、
でも、女性やったら、まあ、ええかなって思う男性が多いと思うんです、
はいはい、
僕女性でやっても確実にこれはもたらないのボケって言いますから、
うん、だからマナーを守れの方が性欲よりも上だっていうことですね、
はい、もう、はいはい、マナーとか社会的なルールっていうものが人間の個人の権利より上って思ってますから、
うんうんうん、
だからそういう意味で行くとそこを守りそうにないっていうか、うん、そこを守ろうとしてる人やったら日本人となるっていうことについても全然ウェルカムなんですけど、
うんうん、難しいイメージありますね、うん、
だから日本人の中でもできない人がいるわけ
そうです。日本人ですらこんだけできてないのに外国人ならなおさらだろう。
え、そうですか。それは外国人はもうできないのが、もう基礎能力としてやっぱり日本人。
あ、日本人同士でもこんだけやのに外国人はかなり難しいだろうなって思うんで。
うん、
外国人が同じその国の外国人同士だったら、まあマナーとかがっちりやるだろうけど。
そうです、そうです。
それはその国のマナーとしてやるわけですよね。
そうです、そうです。
はいはいはいはい、
は
い
うん。
だからそこの文化も違うのに、そんなに大量に受け入れる前提なんか作っちゃダメよねって思うんです。
うん、
なるほどね。はいはいはいはい。
で、一人一人入ってくるにしても、それは個別の案件やというふうに認識するべきだとも思うんですけど、
はいはい、
その人についても今聞かしてるっていうのも、だから例えば結婚したからここに入ってきますとかも、やっぱ違うよなって思ってるとこあるんですよ。うん、そもそも。
結婚しての期間も良くない。
結婚しての期間も、それ、ここの国民になるとかそういうのって意味合いとしてそうかしらって思ってるとこがあって、
吉田さんはどうなんですか？
いや、だから僕決めかねてて、
うん、
だからみんなに聞いてるんですよ。
う
ん、あそれちょっとどうしようかなって。
あ
ただまあ、ちょっと感情的な反対が多いことに違和感は感じてますよね。みちゃんとか見てて、
うんうん
うん。
それは良くないですね。
うんうん
うんうん、僕は和を持って尊しとなしそうな人しか入れたくないので反対ですっていう。
はいはい
うん、日本の中でも危ういっていうのはもちろんわかりながら、
うん
ね、
僕の場合和を持って尊しとなさんがための闘争はあり得るもんや思ってますから、
うんうん、和を持って尊しとなすために和を崩すことはあり得ると
和っていうのは調和っていう意味であって、
はいはい、
あくまでもそのみんななんとなく仲良くしようねって意味合いではないんですよね、
うん
はい、ルールにのっとってみんなちゃんと行動しましょうっていうことやから、
うんみんながみんな好きなことをやってるのが和じゃないですよと。
そうです、そうです。
うん。
で、それをなーなーで済ますっていうのとも意味合い違いますから、
うん、
全体のことを考えて行動する人とだけ共同体を形成したい。
はいはいはい。
っていう意味合いです。
お前が股を開いて、二人分の場所を取ってることが調和を乱すことやと。
そうそうそうそう。
うん。そこに対しては粛清かけていくと。
八人掛けの椅子やったら八分の一までがお前の領分やと。
うん。
いうふうに考える人間だけで構成したいっていうだけであって、そこに外国人入ってくると確実乱れるなって思うっていう話ですね。
まあ、あとマナーとルールと法律があるわけじゃないですか。
はいはい。
うんうん、まあ、ざっくり言って。
はい。
で、マナーはとりあえず破っても罰則はない。
ないです。
で、ルールはちょっとルールだからちょ怒られるっていう可能性が高い、うん。で、法律は罰則があると。
はい。
強制力があると。
はい。
で、その時に、例えば、法律的なものをもっと強化していく方が、やっぱり、ジャスさんはいいんですかね。マナーを排除して。
ね、法律をあんまり強化しすぎると、社会の多様性が失われるなっていうのがあるので、はいはい、あんまり法律っていうその考え方ではないですけども、うん
はい、
ただ、マナーであっても、明文化ぐらいはするべきやとは思ってます。
うんうん
うんうん、明文化した時に、でもやっぱり、解釈の問題とか。
はい。あ、そこは大いに議論すればいい話だと思います。はいはい、
うん、うん。詰めていかないと、今だから言語化されていないというか、当たり前でみんなが捉えてるマナーも言葉にしていかないと、
そうそうそう。
ダメですよね。
だから僕がそのまた開きすぎって言った時に何が悪いねん言う人とは大いにやりやりますよ、だから。
うん。
はい。
いや、ええことあれへんねん。この椅子は8人掛けやねんからお前は8分の1までやと。8分の1までっていうのが無理な体型してるんやったとしたら、お前の最大の横幅の肩幅までがお前の領分や。みたいな話をして、そこは考えたらわかるやろみたいなことは言いますし、向こうから反論があるんやったら、その反論に対してこっちも言うて、みたいなことは、大いにやるべきやと思うんですけど、
はいはい。じゃあ別に罰則を設けるほどまではいかない方がいい？
それは、罰則設ける設けないになると、これは今度社会全体の、
はい、
プラスマイナスとして儲けた方がいいかどうかっていうところで判断すべきだと思います。公益っていう考え方ですね。
でそれと結構外国人が来て同じ共同体の中でどういう、はい、まあ、ルール、うん、マナー、はい、法で生きていくべきかっていう話でちょっと被ってくるかなと思ったんですけども、法律を強化して外国人たちが日本の今あるような共同体のあり方を守らざるを得ないような仕組みにしていくっていう方向性はなしなんですかね。
それが法律によって実現できるんであれば OK です。
でもまあ堅苦しいでしょうけどね。結構。
いやだから例えばでもそのためにはね、やっぱり日本語がある程度確かに喋れるとかも必要やと思いますし。
まあ例えば一応まあ具体的に言うと外国人参政権の永住権は確か10年以上住んでて、まあ働いてて税金を納めててみたいな感じで、まあだから日本語は多分達者に話せて、まあ一応働いてるわけだからまあ社会生活は営めるのはまあ保証できるだろうと、
とは思うんですけども、例えば、はい、まあやり玉に挙げると中国人街とかってあるじゃないですか。あれって要は自分らの母集団っていうものを日本国っていうところに置いてない集団ってことですよね。
そうですね。まあ、中国人はどの国でもそうします、
ね。そうしますですよ。で、そうなってくるとね、それって結局のところ自分よりも社会全体っていうものを中心に考えるっていうことについては、彼らはやる気ないんやろなとも思うんですよ。
まあ、というか、彼らの社会をどの共同体にあっても中心に据えてるってことですよね。
中国人なんか特に血族っていうのを社会の中心に捉えるっていうのがどうしてもあるので、そういう人は、だから、僕の考えから言うと、日本に帰化しても日本人じゃないんですよ。
でも、今のところ帰化したら選挙権ありますけどね。
あるでしょ、いや、あるんですけど、だから僕そういう人は選挙権も与えちゃいけないと思うんです。僕の意見ですけど、これ僕の、普遍化できるやったら普遍化したいですけど、そこまでの影響力ないからしないんですけど。
まあ、線引きも難しいですね。
僕はだから、電車の中でまた開いてるやつからも選挙権剥奪したいぐらいなんです。
ジャスさん、カゴ置かなかったら殺してもいいっていう法律にはしない。するべきだとは思わない。
あ、僕が全部法律決めれたらですか？
そういう流れになるべきだぐらいに考えてるんですか？でもさっきやっぱ法律家はあまりそんなにがんじがらみにしない方がいいって言った
から。だから結局のところ法益とかそういったところの方が上回りますけどね。そういった人を死刑にするかしないかって話ですから。
死刑にしてたら多分コストの問題とかいろんな問題で籠を置かなかったら殺されると多分社会益としては損の方が大きい、ね。
そうです、そうです。
ですね。
だから殺せるんやったら殺したいっていうのは僕の感情ですよ。
はい。
社会全体として殺すべきかどうかでは。
それはちょっとまた別。はい、ちょっと今は勢いのもんで言ってますけど。
いや、だから、ね、こういう議論してると、どこまでが冗談的なあれで、どこまでが。
なるほど。
そうそう。特にジャスさんはね、わかりにくいんですよ。
それが多分すごい、いろんなところにディスコミュニケーションを起こしてる彼の面白いところだと思っててですね。僕は抑えないようにしてるんですけど。日本人がどっか移住するっていうのはね、なんか輪に溶け込もうとしそうですけどね。
そうですね。
まだね。かぶれそうですけどね。
藤森が例えば日本人やからって言って動いてるかって言ったら、そうじゃなかったやろなっていうのと、同じような話で。
ゲスさんはどんな感じなんですか？反対。
まあ僕は帰化したまでとかね、そこまで、まあ、日本に永住する気で来てる人とかに対して参政権を与えんなとかまでは言わないですけど。
あれ、じゃあ賛成派じゃないですか？
どこまでですかね。
永住権持ったらっていうことですね。外国人参政権問題は。
ああ、そうですね。
はい。
ああ、でもな、なぜ、何がイラつくんやろ。
それは多分、感情だけでは多分。
ああ、でも、うまくいかなさそうなままに走りそうでしょ、今。
自分が株主の時に、先の見通しも立たへんのに何増資だけ決めとんねん、みたいな話。
そうやね、上積みだけしてね。
うん。
個人としてのメリットになかなかみんな、つながってるイメージ持てないんじゃないですかね。日本人ね。
でも、例えばその地域共同体、まあ、選挙とは何かと考えたら、で、とりあえず地方参政権のみじゃないですか。今ね。
はいはい。現状ね。
投票権の問題ね。で、地方参政権っていうことを考えて、地方の選挙って考えると、例えば、まあ、群馬県の大泉町とかにブラジル人がブワーっていたわけじゃないですか。完全にブラジル人街になっていて、で、ただまあ、彼らが完全に永住してて、もうトヨタが連れてきて、永住してる人たちがいますと。で、まあ、 ただすごい数の人がいるんだけど、それに、の人たちをフォローするような法案は作れない、っていうか作りにくいですよね、大泉町では。その人たちに賛成権がないから。
うんうんうん、
で、その人たちが生活でデメリットをこうむったり、ゴミ出しなんかとか、子供の学校教育問題とか、働いてる中での税金をどうにかするのか問題とかは、うん、その大泉町にいるブラジル人の人たちにメリットがある形って多分なかなか取れないですよね。賛成権はない状況では。
うん。
うん、姿勢がそうは動かないですよね、
うん。
その状況っていうのはどうなんだろうなっていう意見もちょっと思ったりもしますね。で、その地方自治体に税金ちゃんと払ってるわけだし、
まあ、ただ、その、税金払ってるわけだしについては、やっぱり、原則論でどうしても考えてしまうので、あの、やっぱり反対派の人の方がようこれ言うと思いますけど、
はいはいはい。
払ってるイコール賛成権ではないので、
はいはい
はい。払ってるっていうのはあくまでも、得た利益に対する対価として払ってるだけなんで、賛成権っていうのはまた別問題だと。地方自治体のサービスを受けてることに対する対価は税金であって、賛成権っていうものはその対価には含まないって話ですよね。
でもそのサービスに関しては口出しはできないっていうこと
ですね。
はいはい。
当事者になるためには、やはり、そこの国籍なりっていうのは得る必要はあるっていうのが、はい、多分一般的な反対派の人の意見やと思うんですよ。
そうですね。
ただ、一般的な反対派と僕だいぶ意見違うんですけど。
あとは国籍が取りにくい、取りやすい問題。まあ、多分取りにくいっていうのが賛成派の主張ですよね。賛成派も国籍を取ってくれた方がいいとか小沢一郎も言ってますし、小沢一郎ですらっていうか、まあ、あの人が急先鋒だとして、賛成派の。まあ、でも国籍は取ってもらった方がもちろんいいんですが、現状では取りにくいので、うんぬんかんぬんっていうことを言ってるので、国籍を取った方がいいっていうのは賛成派も反対派も結構、そこはコンセンサスが取れてる部分ではあるとは思うんですけども。
そうですね。
ただまあ、それが取りにくいのではないかと。僕もね、どれが取りにくいのか調べてないのでよくわかんないですけどね。
まあ、いや、どうなんでしょうね。ところ、僕なんかは割ともっと取りにくくてもええのにぐらいなんで。
はいはい
はい。やっぱりね、なんかもっと内面的なもんで判断せなあかんやろっていう気するんで。
でもそうすると法律とかにしにくいですよね。
そうですね。
内面的なもんで判断って。
もっと言うとね、外国人をもうちょっと受け入れるっていう方向性にしたいんやったら、
はい、
もっと社会的な結びつき、日本人同士も強い状態やないと、
はい、
絶対良くはならんよと思うんですよね。
結果的に外国人が入ることによって、
はい、
多分日本人の結びつきって、まあ、いい悪いは別にして、もしそうなりましたと、
はい、
想定ですね、SF で、
はい。
外国人がガッと来たら、多分日本人同士の結びつき強くなるでしょうね、若者とか特に。
ああ、いや、でもその結びつきっていうのはあくまで団結するっていうだけであって、
はい、
僕の言ってる結びつきっていうのは、もっと全体のことを考えて動こうっていう発想を持っていくっていう意味なんで。
だから、まあ、ごめんなさい。話を戻すと、
はい、
SF 的な話で外国人が来ました、
はい。
で、若者たちが変に団結とかしたりして、多分投票率も上がると思うんですよ。
はいはいはい、
外国人参戦。で、あいつら、嫌だっていう人も多分、過激派も出てくると思うんですよ、
はい。
で、対立とかが結構起きると思うんですよ。相互とか対立がたくさん起きて、で、まあ、楽観的な見方ですけど、それが対立とかを繰り返しつつ、そういうさっき言ったような共同体のことを考えるっていう意識に日本人も、その日本人に入ってきた外国人もなっていく可能性もあるかもしれないけど、まあ楽観的すぎるかもしれないけど。
どうでしょうね。そうなってくるとやっぱり外国でどうなってるって、あの海外で外国人参政権を多く受け入れた時にどうなったかっていうのは参考にした方がいいんかなって。
そうですね。だから EU とか多いですよね。外国人参政権。
でも EU とかは割とあれヨーロッパ人っていう意識があった上での話なんで、それが例えばアジア人っていう共同体意識があるかって言ったらないので、
だから小沢一郎とかでも東アジア共同体みたいなのがしたいんでしょうね。
したいんでしょうけどね。残念ながらそれにしてはちょっと
互いにないですね。
人種が似通ってるだけのもんで、文化も違えば、物の考え方も違うのに、そんなんできるかしらってなるとかなり厳しいと思うんすよ。
うん。だからまあ僕は共同体的な方向に進んでもいいとは思うんですけど、
うん、
東アジア共同体的なね、まあ、EU 的な方向に。
はいはい。
ただそれに行くには、やっぱりちょっと、例えば日本人にしてみると、責任のあり方とかがちょっと弱すぎるなって気がするんですよね、個人の。責任感のあり方が。
うんうん、
あとまあその地方、自分の住んでる共同体のことを考えるっていうのが、みんなちょっと、なさすぎる気は、
うんうん、
まあ僕も含めてなんですけどね。
うん
こうやってフリーターでプラプラして、オーバーとかやってるわけですし。ただそこら辺はやっぱね、あんまりヨーロッパの方が上とか言いたくないんですけど、少なくともその責任に対する意識のあり方とかは、やっぱり、うん、それもね、僕は一神教の背景があるんじゃないかと思うんですけど
ね。うんうん、まあね、権利意識もだから薄いですからね、はい、日本人ね、
う
ん。
まあそうですね、はいはい。
主張していかんと負けるっていうふうに思ってないいうとこがあるんで、
はいはい、
そこもありますよ。だから主張、みんなする習慣ないのに主張する人ら入ってきたら、
はい、
ノイジーマイノリティに負けるやんっていうのがあるんで。
はいはい。それはでも割と2チャンネラーとかも恐れてる。ことですよね。
うん。いや、僕なんかは、日々、中国人と戦う日々を過ごしてるので、
なるほど。
はい、仕事で、はいはい、中国から日本に来て仕事してるっていう人は、
はい、
もうほんまに押し強いんですよ。
は
あ、向こうが例えば書類作るのミスったっていうのを、ここなんか間違ってますよみたいなこと言うて、
はい、
で、日本やったら担当者外の人が、まあちょっと担当者今外してるんでお聞きしますわって言って、
はい、
ここなんか他の書類見てくださいね、他こうなってるのにこうでしょ、うんうん、って言うたら、あ、そうですね、すんませんっていうとこから入るじゃないですか。
はいはい。
中国人は、うん、これ私知らないから私悪くないっていうとこから始まるんですよ。
はいはい、
そういう人らとうまいことやっていけんのかしらっていうのがちょっと思うんでね。
はいはいはい、日々の接点からしてね。は
い、もう明らかに日本人じゃないなって思わざるを得ない状況っていうのがあるので、うん、そういう人らが容器入ってくるっていうのは、日本人まだその受け入れ体制はできてないよって、
はいはいはい、
思うとこありますね。
ああ、そうか。想定する対象で一番多いであろうがその人たちやもんな。
うん。
うん。うん、そんな何万人に一人の人種やんって言われたらね。
うん。
いいんですけど、まあ、確かに一般永住者は中国人が最多ですからね。
ああ、
うんうん。特別永住は韓国人ですけど。
うん、うん、うんうん。そうなっちゃうとね。
そうなんですよね。だから、スカンジナビア半島のあの辺の人が5000人入ってきますって言われても、うん、ああ、そうっすか、なんすけど、
バイキングかもしれないじゃないですか。
バイキングかもしれないですけど、イメージとしてあんまりないじゃないですか。うんはい、こう、日本人とこんだけ違うっていう。
はいはいはい。
ところが、中国人、朝鮮人って言われるとイメージがある程度あるんで、って、まず思ってるそうそう。
しかもネガティブなイメージは強いってことなんですかね。
そうですね。
全くゼロやったらね。
うん。
まあまあゼロよりはマシなんじゃないですか。ゼロの方が怖くないですか、
まあ、うん、怖いですよ。
はいはい。
うん、全くなしよりは。
うん。でもまあね、でもその日本に住みたいって思ってくる人は、そういう、
うん、
まあ中国人だったら中国人で募集団作っちゃうからな。
うん。
そうなんですね。うん
だからまあメリットがやっぱ感じられないですよね。うん、だから日本人だから出生率が低くなって人口減ってって高齢化なってって言いますけど、
はい、
それって振り子の揺らぎみたいなもんで、
はい、
ある程度まで社会的にしんどいわってなったら、
はいはい、
どうせ老人って面倒見きれない状態になっていくでしょこのままやったら。
うんうん、
ね今度どうなんですかねやっぱもう。
そうなると老人早死ぬんですよどうせ。
うん、
ああ自分でもちょっとそういう方向に持っていっちゃうんですかね自分の生命をなんとなく無意識にでも。
うん。で、ある程度高齢化行き過ぎてしまうと多分医療もそんなに手厚くできないんですよ。
はいはいはい。
ほな死によるんですよ。
はいはい。
死によったら高齢化じゃなくなっていくんですよ、また。
う
ん。
まあそうですね。まあ人口はごそっと低くなりますけど、
はい、
割合は高くなりますよね、若者たち。
はい。だから3200年に日本人はこのままやと一人になりますとか言うてんのもないと言いましたけど、
ね
そんなんなるまでにまた増えよるんですよ、どうせ。
はいはいはい、はい。
だからどうせいいバランスのとこ落ち着くんですよ。
うん。
だから別に今受け入れんでええし。
うん。
とも思うとこあって。
なるほどね。まあ、あとは、近代国家の枠組みじゃないですか。うん、まあでも日本がどうの、韓国がどうの、
うん、
中国がどう。まあ日本の場合は島国ですから、昔から連綿とこう、うん、線引きされた国境ではないですから、
うん、
まあ微妙な問題ではあるんですけども。
そうですね。
もうちょっと多民族的になってもいいのかなっていうのは僕はちょっとあるんですけどね。
うん、それも思うんですけどね。
はい、
そうなると日本人が日本人って何っていうのはやっぱ一回考えた後の方がいいよとも思うんで。
うん。うん、で、まあ僕なんか日本人はもともとまあある意味多民族国家で、やっぱりね、江戸時代なんかは、
うん、
東北と九州では言語も全然、
うんうんうん、
まあ文法は同じですけど、うん、単語のとか、イントネーションは全然違くて話が通じないぐらいなわけだし、
うん、
顔形も違うし、
うん、
性格も違うし、うん、ただそれが明治以降に 割と早い段階で、もう日露戦争って、だって明治維新から30年。うん、まあ、そんなに、ね、そんなに短い時間ですよね。
うん、
で、完全にまあ、国家的な共同体的に形成していった経緯を思うと、
うん、
でもあれは戦争とかがあったからなんですかね。だから朝鮮戦争が起こればもしかしたら、うまくいくかもしれませんよ。あの
もっと言うと、あの、はい、満州国とか言ってて、
はいはい。
あのままの領土配分になってたらもっと分かんなかったですけど、
ね。分かんなかったですね。うん、今の現状は、うん、そうですよね、
うんうん。
満州の人だったら別に参政権いいんじゃないってなってるかもしれない
ですね。だからね、やっぱ日本、今特に民族っていうものをよく考えましょうみたいなのが言いづらい状況なんで。
え、それは
やっぱりあんまりこう大々的にやってる話じゃないじゃないですか。日本人とはとか、民族とはとか。
うんうん、ああ、それは言いづらいって多分、右翼的な方向と取られちゃう。
取られちゃうからとかもありますし、やっぱりマスコミでそれが取り上げられてるかどうかっていうのも意識に結構影響すると思うんですよ。
うん。うんうんうんうんうん。マスコミはどういう感じで取り上げられて
る？いや、だから外国人参政権もそんなに真摯に取り組んでるマスコミってあんま見ないじゃないですか、テレビとかで。
ああ、全然テレビ見てないんです。あ、そうなんですか。
例えばそうなると朝鮮人が入ってくるよとか、そういう意見だってもっと出ていいと思うんですよ。うんうん、
はいはい。
テレビとかでも。
意見としてね。
はい。はい、そこまでまだ言ってないんで、
はいはい、
今決めんでええんちゃうのっていう。
まあ確かに早期ではあるとは僕思いますね。だから僕もちょっとどっちか賛成か反対か決めかねながらこうやって皆さんに聞いて回ってるんですけどね。
うんうんうんうん、そんなんよりはよっぽど憲法9条とか先決めれる問題ちゃうのって思うんですよね。
だから国民投票法がね、成立して、ね、はい。憲法9条ね。あ、それはどうですか、ジャスさん。
憲法9条ですか？
はい。
僕ね、つい昨日、まさにこの話してたんですけど、
はい。
最後あなたの一票で憲法9条が変えれますって言われたら、
はい。
憲法9条を守る方に投票します。
おー、そう。
意外ですね。
うん。
なんとなく変えそうな、
うんうん
う
ん、
憲法は変えれるよっていう準備だけしといて憲法9条を持ってる方が国益になるからやと思います。
ほうほうほう。それは
うちの国はよそと戦争しませんって言ってて戦争いつでもできる状態が一番ベストやと思う。
ああ、なるほど。
なるほど、
なるほどな。
ただ軍備はできないですよね。
軍備今現在してますから、もうすでに
攻めれるかどうかですよね。
そうです、そうです。
うん、
で、いざ攻めなあかんってなったら、
はい、
速攻変えたらいいんですよ。
うん。
いや、だからそれの対応が多分結構めんどくさいから、対応が遅れる危険性ありますよね。
だからそこをすぐ変えれる法律にしといて、
うん。
うん、
あとはしばらく置いとくってしとくのが一番国益やと思います。うん、
でやっぱり国民投票法的な国民投票で憲法が変えられるにしても、やっぱり憲法はなるべく変えにくいものであるっていうのがやっぱり結構憲法の大前提ではあるじゃないですか。
うん。
うん。
うん、
なるべくすぐ、それこそ戦争みたいな非常事態の時に、すぐパパッと変えられるような法律って多分通らないんじゃないのかなっていう気はするんですけどね。
うん、
法律学的にも。
ただ、憲法って結構アメリカなんかとコロコロコロコロ変わってるじゃないですか。
そうなんですか？結構たくさん変わってるんですか？
結構条文変わってるっていうのに加えて、
はい、
あれ憲法に修正条項とか山ほど入ってるんですよね、確か。
うん、
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、そんなんポコポコポコポコ入れる状態にしちゃえばそれでいい話かなっていう。だから例えば憲法9条とかで修正条項を入れれますっていう法律にしといて、
うん、
いざってだったら速度自体においてはこの限りではないぐらいにしてしまえばもうとりあえず行けって言って行ける状態っていうのがベストかなっていう。
うんうん、でもそれだったら別に9条変えちゃって、でもダメなんですか？
うん、他国に対して憲法9条持ってますっていうのは、
うんうん、
いいアピールになるとは思ってるんです
よ。はいはいはいはい、はい、うん、あんなところに攻めてお前何なんだよって、
そうそうそう、
いうことになりやすいから。そ
う
そ
う
そ
う、うち憲法9条守ってんのに何するんですかって言える状態で、はいはい、実はいつでもやり返せるっていうのが一番いいかな。
でもその状態になったらさすがに外国の人とかも評論家とかわかるんですが、いやそういう汚いやり口でやってんだよ日本人はって、憲法9条あるにはあるけどさってそういう汚い国なんだよっていう。
うん、
でもその視点持ってる人は相手が持ってるに限らずやってくると思いますよ。
うん、
あ、うん、あ、でもその評判的な問題でね。
ああ、まあね。
うんうん
うん。いや、でもそれはね、そんなお子ちゃまではいられないので。
うんうん、例えばスイス人なんか家に一丁必ず機関銃置いてあるわけで。
はいはいはいはい。必ずですか？
必ずです、あっこは。
ええー。
それは一家に一台なんですか？
あっこ、あれでしょ、あの有事の際は国民開閉でしょ、
はい、はいはいはい。
ああ、そう。
ああ。じゃあもうほぼ法律的なもので置かれてるってことですか、機関銃は。
スイスは、あれ衛生中立の理由っていうのはスイス人乱暴すぎるからですから。でもイメージのもんでね、スイスってなんかすっごい平和なイメージってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
うん、 だからそういう、それと同じ方向性でええんちゃうかなと。
なるほど。じゃあそういう、だから、イメージ戦略も駆使しつつっていうことですかね。うん、
それはやっていった方がいいなと思いますね。うんうんうん、
もう今やすいません。13時になりました
そうですね。はい。はい、そうですね。はい。
怒られるかもしれないですけども、はい、日曜の昼は、うちデートなので、すいません。
おいおい、おいおい。
ちょっと怒らしたくてですね。言ってみたわけですけども。
戦争だな
、はい。ちなみにジャスは、
はい、
日曜日お昼からですけど、今から。
僕今から奥さんとアメリカドラマを見ます。
おいおいおい。僕、これから UFO の記事を書きます。六甲山になぜ UFO が多いのか。天と地の差ですね。
あれらしいですよ。六甲山は放射性物質の含有量が他の山よりも格段に高いらしいですよ。
それマジ情報ですか？
これマジ情報です。
だからその UFO 研究家の発言とかじゃなくて本当に。
じゃなくて、
うん、
物理の学者さんが言ってました。
へぇ。
火山とかの問題なんですかね。何なんですかね。
他の火山よりも高い言ってましたよ。
へぇ。
ガイガーカウンターがよう反応するって。
じゃあやっぱ本当なんですね。地下に基地があるって。
は僕、六甲山住んでたけど、一回も見たことないですけど、ね。
じゃあ、それ、加えといてください、原稿に。
はい。まあ、加える余地あるかな、ちょっと待って。加えられたら加えますね。
はい、そんなわけで。
はい。じゃあ、デートとドラマ、楽しんでください。
どうでしょう、告知とかあります？
何か。
あ、じゃあ、ナックルズ・アンタッチャブルっていう雑誌に、
はい、
ミリオン出版。
はいはいはい。
実際ナックルズの増刊号ですね。
はいはい。
に、僕はその六甲山に UFO の取材しに行った記事が載ってるんで。
お
ぉ。6月のいつか発売。はい、6月の上旬かな。
おぉ。はいはいはいはい。
あたりに発売されまして、まあ、はい、有名な UFO 撮影家の村信之さんという人に。
はいはい。
うん、会って。
へぇ、あ、じゃあ、なんか、リンクとか。
うん。貼っておきます。
あ、そうですか。はい。ありがとうございます。まあ、はい、立ち読みでもいいんで。
はい。
はい。
そんな感じですかね。
う
ん、
というわけで、今回は結構長時間になりましたけど。
はい。
はい。トウモロコシの会の吉田さん。
はい。
にゲストで参加いただいたと。
はい。
ということで。はい、また。
はい。
何か引っかかったポイントがあればいつでも。
そうですね。ただもうこれ、ねえ、また同じ論争になりそうですよね。またこのことでやっても。
まあそうですね。
また別の議題でもいいかもしれないですね。
そうですね。
はい。
はい。はい、またあればよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします、
は
い。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ボンクラ、サブカル、市街、オタク、何かをやってるライブシアター、ナンバ発言。大阪南の秘密基地、ナンバ秘密クラブから歩いてすぐ、大阪千日前溝のビル2階、ナンバ白芸。